カーツ。
今日はそれぞれの人生について。はい、おはようございます。日本語コンテッペイの時間ですね。元気ですか？まあ皆さんはそれぞれの人生を生きているわけです。で、それぞれの人生というのは、まあ家族の中でさえもそれぞれの人生を過ごしてるんですね。例えば僕とお姉さん、僕のお父さん、お母さん、まあおじいちゃんおばあちゃんも、僕が子供の時は6人家族でしたね。おじいちゃんおばあちゃん、お父さんお母さんで、僕とお姉さんで、まあその時はやっぱり家族っていう考え方が強くありますよね。もちろん子供だからね。僕の子供もよく家族という言葉を使います、ね、で、家族っていうのは何かと考えると、やっぱり血がつながってるからというのは少し説得力に欠ける部分がありますよね。やっぱり夫婦は血はつながってないんですよね。僕と奥さんは血がつながってない。まあそれは見た目でも明らかに、違いが分かりますね。僕と奥さんに共通の、おじいさんやおばあさんがいた時代はもう恐ろしく昔でしょうね。長い長い間、僕はアジア人としてね、日本人としてね、多分日本の島にいた。もしかしたらどこかで中国や韓国のその大陸からの、おじいさんやおばあさんがいるかもしれない。でもそれが奥さんと遠い親戚ということはちょっと考えられませんね。すごく昔でしょうね。もし僕と奥さんが遠い親戚だとすると、めっちゃめっちゃ昔の話でしょう。まあ正直言ってほとんど全ての日本人は僕の奥さんよりも僕に近いですよね。だから血のつながりで家族を考えることは、まあそもそも、まあナンセンスですよね。夫婦自体が血のつながりがないからね。で、僕のおじいさんおばあさん、僕のお父さんお母さんで、僕とお姉さん、僕が子供の時に、僕には確かに全ての人の血は入ってるんですね。遺伝的に入ってるけど、やっぱり僕のお父さんとお母さんは冷たい言葉を使えば他人でも家族じゃないってことね。違う家族から来たということですね。で、おじいさんおばあさんももちろんそうですよね。だから実はその家族と思ってたみんなが本当にその血のつながりがあるかといったら、それはないんですよ。じゃあ何でつながってるかというと、まあ一つのそのまあ約束のようなものですよね。僕たちは家族ですと。まあだから結婚をしたり結婚式をしたりしたんでしょうけど、それでまあ一応つながりがあるけど、そのつながりっていうのはかなり弱くて強いというか、強くて弱いというか、まあ自分たち次第なんですよね。家族ってやっぱりそれぞれの人生っていうのをちょっと忘れがちですよね。で、そこでいつも衝突が起こるわけです。で、例えば子供が何をしたいとかね、子供がどういう高校に行きたいとか、どういう大学に行きたいとか、まあそういう大事な人生の分かれ道だけではなく、まあ毎日の生活のスタイルとかね、子供が好きなこととか、子供が苦手なこととか、子供が何かをする時のやり方とか方法とか、それが親であっても兄弟であっても結構違うんですよね。あれ、なんで私の子供はこんなやり方をするんだろうと。親と子供であっても結構そのスタイルが違うんですよね。好きな方法が違う、考え方が違う。で、夫婦でもそうですよね。なぜ僕と奥さんはこんなに違うんだろうと。 まあ、最初に言ったように僕と奥さん、僕と僕の奥さんは、まあ、日本人とスペイン人だし、男と女だし、かなりその違いに目が行きやすいですよね。違いに気づきやすい。ただそれはもう一つ逆の問題があって、それは共通のことをこう忘れてしまいがちですよね。やっぱり人間だし、やっぱり感じる部分、何かを感じる部分というのはほとんどが共通してるんですよね。だからそういうことを逆に忘れがちですけど、まあ、とにかく何を言ってるかというと、近しい人、親しい人、近い人や親しい人、家族みたいな、友達とか、親友みたいな人とか、ついつい僕たちはまあ尊重、子を尊重すると言いますね。その個人のやり方や生き方を尊重することを忘れてしまう。ただ尊重しすぎると、無関心に近くなっていきますね。僕はちょっとそういう問題があった。僕は僕の奥さんにちょっとこういろいろ尊重した方がいいと思って、あんまり関わらないようにしていたことがあります。関わらないようにというのは、例えば奥さんが何かを決めたり何かをやったりするときに、僕が何かを言うと、それは奥さんはやっぱり奥さんのやり方をした方がいいかなとか、奥さんは奥さんの人生だから、奥さんが考えるようにやりたいようにやった方がいいかなと。ただあまりに僕の考えを言わなくなったりとかね、そうすると本当に他人化してしまうというか、いわゆる他人だったら本当にどうでもいい、まあある意味どうでもいいですよね。例えば隣の家に住んでいる人が仕事を辞めたいとか、辞めればいいし、辞めたくないとか、辞めなければいいし、引っ越したいとか、引っ越せばいいし、引っ越したくないとか、引っ越さなくていい、もう別にその人が好きにやればいいでしょ。ただ自分の奥さんが例えば仕事を辞めたいとか、辞めればいいじゃん、引っ越したいとか、引っ越せばいいでしょそれはちょっと問題ですよね。いや、引っ越すって一人でみたいなね。やっぱりそこは家族なので、少しはやっぱりいや俺はこう思うよとか、俺はこうしたいよ、いや家族だから一緒に決めよう、やっぱりそういう態度がなければいけないですね。君は君で好きに生きればいいっていうのは、一緒に住んでいる家族としては気をつけなければいけない、距離感ですよね。その距離が遠すぎてもやっぱりダメなんです。ただ最初に言ったように、近すぎて全てのことを自分の考えをその人に影響させようとか、やりすぎるともちろん息苦しくなってしまいますよね。で、そういうバランスはやっぱり最近気がついた。僕は全然そういうことを考えてなかった。いつもね、やっぱり人間は、僕たちは結構白か黒かで考えがちで、家族だったら全部一緒にやるでしょうとか、いや家族だとしてもそれぞれを尊重するべきだとか、ただ尊重しすぎて距離感が出ちゃったりとかね、もう一緒に住んでる意味がなかったりとかね、そのどっちかを選ぶんじゃなくて、やっぱり一緒に住みながらも一緒に生活をしながらも、それぞれを尊重したり、でもやっぱり自分の意見を言ったり、ちょっと自分と一緒の考え方になってほしいなと期待をしたり、そういうバランスですよね。どっちにしてもやりすぎは良くないと。僕はやっぱり最近そういうふうに思いますね。友達でも家族でも夫婦でも子供と親と子供との関係でも、なので、これがね、どういう感じかな。そういうことを生徒さんともよく話すけどね。例えば、理想的な夫婦はどんな夫婦だと思いますか？ある人は、いや、全部を言う人です。 もう全てをシェアしたい。ある人はいや、やっぱりちょっとリスペクトを持ってそれぞれがそれぞれの好きなことをやる。大事なのはやっぱりその真ん中ぐらいだと思いますけどね。まあ結構伝統的な家のスタイルっていうか、家にはまあベッドルームがあって、そしてリビングがありますよね。リビングダイニングみたいな。でそこまあトイレもある、お風呂もある。でまあ家族が集まってリビングで一緒に映画を見たり、ボードゲームをやったり。まあそういう一緒に食べたりね、まあそういう時間があったり、あとはそれぞれの部屋で過ごしたり、あとはまあもちろんトイレに行ったり、まあそういうなんていうかな、まあ、トイレに行くときはもちろん鍵を閉めますよね。やっぱりそういうバランスが大事なんですよね。なんかこう例えば一つはオープンスペースでトイレもその中にあってそれはまあ衛生的にもちょっと良くないと思うけど、なんか全然分けられてないでね。まあ最近はちょっとトレンドは変わってきたけど、まあその結構人気のオフィスとかっていうのはオープンスペースでもう壁が一切ない、パーテーションが一切ない、まあ、全ての人が全ての人を見ることができる、隠し事ができない、ね、隠し事なんてする必要ないでしょ、僕たちはワンチームだから。まあ、そういうコンセプトのオフィスもあるしね、まあ、そういうタイプの家もありますよね。全然そのなんか仕切りのない部屋がない。でその反面逆に小さい部屋がたくさんある家とかそういうのもありますよね。壁とドアが多すぎるね。まあそれはそれでちょっと息苦しい、なんかみんなのスペースがないね、共通のまあ何か大学の寮みたいなね、それぞれの部屋しかなくて、リビングがない建物みたいなね、それはそれでちょっと問題だけど、まあバランスですね。やっぱりまあ大学の寮はもっとあれかな、シェアキッチンとかあるんですよね。そこにいれば他の人と会える、ね、そういう場所ですよね。やっぱりその感覚をまあ自分のまあ、メンタルの中にも持つというか、僕たちはやっぱりどっちでもないんですよ。一人で生きているわけでも常に他の人と一緒に生きているわけでもないんです。どっちとも言えるんですね。一人で生きているとも言えるし、支え合って社会として生きているとも言える。でそれを行ったり来たりしているわけです。自分の世界と他の人と一緒の世界ね、自分のベッドルームと、リビングルームとね、行ったり来たりしてるんですよね。で考えなきゃいけないのが、まあ例えば僕が親としてね、子供の部屋に勝手に入り、まあ鍵をかけてはいけない、ドアはいつも開けといて、でまあ机の中も全部見せなさいと、まあ、そういう関係は良くないですよね。なんかこう携帯電話やインターネットのブラウザーも全部チェックするみたいな、ね、そんなことは絶対に良くない。やっぱりそれぞれ のプライバシーがあるからね。別に変なことしてるとかそういうことではないですよ。なんかやっぱりあるでしょ。例えばなんか僕が普通に普通のウェブサイトを見てる時もやっぱりそれを全部なんかこう家族にいつも見られてるっていうのは、ね、やっぱりちょっと居心地が悪いですよね。まあ自分が読んでいる本のカバーを見られるのは別にいいですよ。その内容をね、これはどんなことを、今何を読んでるみたいなことを随一聞かれるのはちょっとめんどくさい。ただしまあ全ての家族が自分の携帯電話、自分のパソコン、自分の部屋、そういうところに引きこもって、なんか一緒に過ごす時間が全くないっていうのも問題ですよね。社会としてもそれぞれの人がいつもいつも一人で生活をしている東京みたいな場所、そこに必要なのは多分もう少し他人と触れ合う機会や場所ですよね。コミュニティとかそういうのが大事。 で、田舎の場合は逆になんかこう全ての人が全ての家族の全て の, あの状況が噂として理解できるみたいなね、それはちょっとやりすぎで、もう少し隣の人は隣の人のまあ秘密じゃないですよ、そのまあプライバシーですよね、プライバシーがある。例えば隣の人にこう誰かが遊びに来た、その人の友達がね、でそれを隣の人が「えあれは誰かな?」みたいな「こんにちは、それは誰ですか?」とか、まあ、そういう質問をしたりとか、まあ、そういうことがあるんですよね、田舎だと。でそういうのはちょっと余計なお世話というか、まあ、おせっかいというかね、何て言うの、ただの何て言うかな、こう何て言うかな、悪い好奇心というか、まあ噂好きというかね、新しい彼女ですかとかね、新しい奥さんですかとかね、まあ、そういうのはちょっと変だなと、やりすぎだなと思うんですよね。そういうところに必要なのはもしかしたらもう少し他人を尊重するような文化なのかもしれない。というわけで今日言いたかったことは、人生それぞれ、いろいろな人たちはそれぞれの人生がありますが、まあ僕たちもちろん一緒にこの世界にいるわけで、お互いをやっぱり多少はね干渉しながら、多少はちょっとこうコミュニケーション取りながらも、まあやりすぎずそれぞれの世界も大事にしましょうと、そういうことだと思います。それではちょうちょストレゴ、またね、またね、またね。